広い大地、豊かな自然に恵まれた北海道。厳しい冬の寒さが力強い命を育みます。人間の生活空間のすぐ傍らでは、ダイナミックな野生動物たちの営みが展開されています。エゾシカはそんな北海道の野生動物の代表格です。彼らは自然界、人間界と微妙なバランスを保ちながら長い年月生き続けてきました。そのバランスを保ち続けていくことはできるのでしょうか。実は私たち人間にその鍵が託されています。エゾシカを知ることは未来を知ること。一緒に学んでみませんか。エゾシカゼミナール。皆さんおはようございます。エゾシカゼミナールゼミ生の平迫直子です。今日も楽しくエゾシカについて学んでいきましょう。番組ナビゲーターは釧路短期大学教授管理栄養士の岡本雅代さんです。岡本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、さて今日は久々のロケ取材ということで、はい、はい、いつもお世話になっておりますが、阿寒町にあります、阿寒グリーンファーム、はい、こちらにですねお邪魔させていただいております。
はい、
はい、事務所に入れていただいたんですけども、まずは本当にいつもお世話になっております北仙開発株式会社代表取締役の、曽我部元親さんです。曽我部社長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お邪魔しております。はい、はい、そして、曽我部さん、今日は若手の、
はい、
はい、新しくお入りになった社員の方、
はい、
はい、がいらっしゃるということで、
はい、
はい、今日はその彼女をメインに取材をさせていただきたいと思いますので、
はい、よろしくお願いします。はい、
お願いします。
うちの期待のホープですね。
期待の、
はい、
はい、ではまずは、自己紹介ということでちょっとお名前を教えてください。はい、
上畑かなです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。上畑さん、
はい、
はい、上畑さんはいつこちらの阿寒グリーンファームの方でお仕事を、
今年の4月1日から、はい、はい、勤務となっております。
じゃ本当に新年度の、
そうですね、
はい、
2ヶ月の、はい、2ヶ月弱です、はい、今日ですかね、
はい、はい、そうなんですね、はい、でまだ20代でいらっしゃるっていうね、
ギリギリ、は
い、もう本当にねお若い、スタッフの方ですから、社長、会社の中でもお若い方ですよね。
はい、そうですね、最年少。
最年少、ダントツ。
そうなんですか。
最年少。
ダントツで、
ね、そうなんですか。そう、どういうことですか。
あんまりその社員さんと、
そうですね、
接する機会、まあ、本社の方にあんまり行くことがないので、
う
ん、
日頃、はい、鹿の死体とね
日頃は、はい、鹿さんと対峙しているので、あまりね、はい、人の年齢とかを考える暇もないというか、はい、まあ、今までお会いした中ではそういえば、うん、同い年ぐらいとかって思った方は会ってないなとは思ってたんですけど、
はい、
皆さん、あ、私より格段に上の方だなとは思ってね、力的にもね、そういう方だなと思って。
そうですね、
もうね、気遣い上手の、はい、素晴らしい方が、
そうです、
お入りになりましたね。
はい、本当貴重です。
はい、さあ、そして今どういうお仕事に携わっているかということで、はい、はい、今の業務は、
はい、今は阿寒グリーンファームの方で、
はい、
搬入、持ち込まれた鹿の育肥と、はい、あと解体作業、
はい、
とあと、まあ、梱包とか計量とか、うん、そういったことをしていますね。
はい、
はい、
はい、今非常にシンプルにおっしゃいましたが、はい、岡本さん、
はい、
はい、どうですか、上畑さんの業務
伝わりましたかね。
もう一度ゆっくり、
はい、もう一度じゃあ、はい、はい、一つ目が白皮、持ち込まれた鹿の、
ね、ハンターさんだったり、はい、まあ、うちで持ってる牧場で屠殺した個体を持ってきて、はい、まず、はい、まあ、肉を取りたいんですけど、はい、肉を取るために皮を剥ぐっていう第一処理ですね。はい、はい、皮を剥いで内臓を取るっていう作業をしてます。
はい、
はい、
まずそれ一つ
ですね。教えてもらいました、それを。
はい、でそして、
はい、その剥皮して、まあ、枝という状態、枝肉という状態になるんですけども、
はい、
その枝肉っていうものを、まあ、部位、
はい、
大まかに前足、うん、はい、あと背骨っていうんですか、ロース部分、はい、あと後ろ足っていう風に 分割して、うんうん、それをさらに、はい、まあ、腕だったら腕の骨を抜くっていう作業です。それが分、はい、分解体という、う
ん、はい、はい、解体
いうに私は表現したんですけども、解体という作業をして、はい、解体、まあ、肋骨ですね、骨を抜いて、うん、
はい、
例えば腕肉っていう腕肉を、はい、作って、
はい、
袋に入れて、
はい、
あの、何、ま、でしょう、
ええ、
パッキングっていうんですかね、
はい、
真空、真空パック、はい、真空パックにして、
はい、
まあ、それが肉はいろんなものを売りに出たりとか、
はい、
他のスライスになったりとか、ミンチになったりとかっていう風に形がさらに変わっていくんですけども、
は
い、
商品に、
はい、そうですね、
商品とし
てもお客様に届く形になっていくんですけども、
はい、
そういった工程を私は担当しております。
はい、はい、ですね、ということです。岡本さん、
はい、
はい、すごいですね。
うん、この間までベテランのおじ様方が担当されていたお仕事が、ピチピチの、
はい、
女子が担うようになったと、
はい、
あの今、さらっと楽しげに話してくださいましたけど、使ってる道具の話をしていただけますか。
あ、道具ですか。私も正直、
はい、
そのあのメーカーの名前とかは全然わからないんですけど、まあ、ナイフですね、
ナイフ
基本的には、
はい、
ナイフ、
はい、
と、まず簡単なあの、肉を整えたりするのに、包丁を使ったりとか、
はい、
あとは薄品の時はウィンチっていうものを使ったりとか、は
い、ウィンチをリスナーの皆さんに、
ウィンチですか、ウィンチってあれなんていうんですかね、自動巻き取り機、
も
ういいですかね、伝わりますかね。
あ、
はい、まあ、チェーン、鎖がついた先にフックがついていて、まあ、そのフックを、まあ、ハンガーというか、
はい、
鹿に引っ掛けたハンガーにそのフックを、ウィンチについてフックをかけて、ウィンチを巻き上げることによって、
はい、
まあ、皮と枝肉とがこう分かれていくっていう工程で使うんですけども、はい、
綺麗に剥がれますよね、服脱がすみたい
に。そうです、はい、そうなんですよ、綺麗に剥けた時はすごい気持ちいい。よしみたいな、
やりがいを感じる瞬間ですね。
それこそちょっとたまに肉がなんか剥げてきたりちゃったりとかすると、まあ、お肉に傷がついてしまう、製品にならない、製品価値が下がってしまうので、
はい、
そういうのを気をつけながら、つるっと剥けた時は、よしみたいな感じですね。
つるっと剥ける時っていうのは、その引っ張り加減ですか。
あ、引っ張り加減って、
ま、のせいもありますか。
いえ、あ、まあ、個体のせいも時にはあるとは思うんですけど、基本的には人ですね、人がちゃんと目視をして、肉がちょっとここあの破けそうだなっていうか、ちぎれそうだなって元がちょっとナイフを入れて、
はい、
まあ、事前にナイフで切ってあげるっていう作業をしていけば、う
ん、内側ですよね。
あ、そうですね、その、はいはい、皮と肉がこう剥がれていく時のこの部分をちょっと、まあ、ナイフで傷をつけてあげるっていうか、補助をしてあげることをすることによって、
はい、
まあ、綺麗に皮に肉をつけずに、まあ、製品に傷をつけずに、はい、取ることが、皮を剥ぐことができるということですね。
はい、
あの平坂さん、はい、見たことなかったっけ。
私ね、そこは履く日はないんですよね、まだ。
すごい食いつきようだから、どうしたのかなと思って。
今度ぜひ、
ハンターさんの、ハンターさんについてた時にチラッとだけありますけども、うん、こうつるっと向けて気持ちいいよしみたいなとこはまだ見たことないですね。
野外ですかね、そのハンターさんってなると。
その時は本当に、
はい、その後またやっぱ使ってるものとか道具も違ってくると思う、やり方も違ってくるので、
はい
はい、まあ、私は本当にここでしか習ってないので、そういうウィンチを使った方法でしか履く日っていうのはできないんですけど、ハンターさんはハンターさん山用にきっとやり方があるんだと思います。
でも、もう本当にその上畑さんが担当されているのは、先ほども言ったようにこう商品に、ね、
はい、
なるものを、うん、あの解体、うん、加工されてますから、うん、まあ、本当に岡本さん衛生の部分からですよね、
うん、
もうバチッと、
いや、もう何もかもですよね、
何もかも、はい、
うん、骨がどうなってるのかっていうのわからないといけないし、まずその 宮田さんさらっとおっしゃってたけど、その鹿の本体の方にこう S 字のフックを引っ掛けるんですけど、それも骨の場所分かってないと、とある関節に引っ掛けるものだから、はい、それ分かってないといけないし、今平迫さんがおっしゃったように衛生分かってないといけないし、衛生分かってたら、ナイフも何本も使い分けなきゃいけないし、使い回すにしても何度以上でどうのこうのっていう決まり事もたくさんあるし、もうじゃあもう夢中の3ヶ月ですね。
そうですね、もう本当初めてのことだらけで、正直最初はてんやわんやっていうか、なんかちょっとなんか物忘れちゃったりとかして、いやそれ先にこれやってからだよって言われて、あそうかそうかって何回も同じことを失敗を繰り返して、でもその度に、まあ、優しくこう、これはこういう順、こういう理由があるからこういう順番でやるんだよって丁寧に説明してもらって、それでちゃんと自分の中で納得して、あそういうそれならちゃんとこれをや最初やっとかないとダメなんだなっていうのを、まあ、叩き込むというか、はい、理解して叩き込むっていうのを、まあ、ちょっと自分なりにも気をつけたというか、はい、そんな感じですね。
すごいです ね、
この4月5月6月は、猟期ではないし、しかも取れにくいシーズンではありますけど、
はい、
このざっと100日ぐらいの間に何と手掛けられましたか。
手掛けたの
ご自身で一頭まるっとやったぞっていうの
がやったのは、あでもそのまるっとやったのは本当に10頭とかかもしれないですね。
数えてみると、英才教育ですね。
そうですね。で、まあ、うちの場合幸い牧場を持ってるので、まあ、この時期は、まあ、今岡村先生言ったように、あまり鹿が入ってくる時期ではなかったんですけど、まあ、練習にもなるしということで、まあ、牧場のものを、まあ、貯蓄して岩田君に、まあ、さばいてもらったということですね。で、まあ、うちの工場の方でもね、やっぱり女性でありながらね、ここまで短時間で、まあ、仕事が覚えれるっていうのはすごいなという評価はされてます、
はい、いや、いい方雇いましたね。
そうですね、
羨ましい。うちに来ない。
ですよ、今育てて育てやっと育って、ね、エリートですから。もう絶対出せませんよね、はい、社長ね、
はいはい、そうです
ね、
そうですね。 FM でもダメだよ、ヒップ。
ダメだよ。そうですね、なんかちょっといろいろね、はい、できそうな方だなと、
そう
ね、感じはしますけれども、
楽しいですね、
はい、そうですね、はい、ということでまだまだいろいろ、お聞きしたいことはあるんですけども、今日はまず第1回目ということでですね、はい、北仙開発さんに今年お入りになりました、新入社員の上畑香奈さんにですね、お話を伺ってきました。上畑さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
そして曽我部社長、ありがとうございました。
酪農学園出身だということをちょっと、は
い。じゃあですね、次週はその話をちょっといろいろと伺っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、そして番組ナビゲーターは釧路短期大学教授管理栄養士の岡本雅夫さんでした。岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もどうぞお楽しみに。